瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りします。今日は瀬戸市東山町2丁目にあります広範連区の広範連区自治会館に来ています。高橋弘子です。お話を伺いますのは広範連区自治協議会の副会長で防火防災委員長の永江保さんと、同じく副会長で防犯委員長の小島信也さんです。どうぞ二人よろしくお願いいたします。この自治会館入りますと、中にはですね、広範連区防災マップという、白い地図がありまして、そこにいっぱいいろんな印がついていますが、さあこの広範連区といいますと、まずはじめ地域は広い、人口も多い、はい、学校も大きな小学校が2つあるというところで、本当広いところですよね、永江さん。
そうですね、はい、まあ、全体で言いますと、瀬戸の市役所の駅、水の駅、奥田のほとんど3号に近いところまでが、はい、広範連区ですので、もともとうなぎの寝床みたいに長いという話ですけども、南北は南山中学校と、それから南側が瀬戸側までということで、広さを持っております。広範連区は東西に長いということが一つ言います。
町内会もすごく多いそうですよね。
はい、町内会が全部で32町内ありますので、一番多い町内で400所帯ぐらいのところから、一番少ないところで30所帯とか40所帯のところまで。
ね、この防災ということに関しましては、活動は現状はどんな感じですか。
そうですね、一番南側については、どんどん高齢化しておりますので、非常に人口的にも減っているし、高齢化しているし、それと非常に昔の工場があったところの借家が多いので、借家の跡なんかが非常に荒れてきている。この借家入ってく道も非常に狭い、いわゆる昔の自転車が通ればいいぐらいのところもいくつかありますので、火災等が非常に心配ですね。で、造成が昔の造成ですので、もう50年、40年から50年経っておりますので、大雨が降ったらどうかなという心配もあります。新しいところについてはそんなに心配しておりませんけども、ということです。
やっぱり自治協議会の皆さん、役員の方たちは長いですし、それから各連区のことは本当に細かいところまで詳しいんですね。小島さんもいろんなところを回ってということで把握してらっしゃるんですよね。
そうですね、防災でいろんな形で協力してますので、どこ行っても大概分かると思います。
本当ここ広いところですものね。ここで その防災ということになりますと、課題というのはどんなところが挙げられますか。
やはり先ほどお話があったように、居留地の中での、狭い道路、密集した住宅街、そしてまた今住宅振興地というようなところの格差ですね、この辺のところが、なかなか、どんな行事を行っても格差が広すぎて、まとまりがちょっと問題があったりということもありますかね。
なんと町内会が32あるというのは、その町内会長さんが集まるだけでも大変なことですよね。
そうですね、ここへ集まっていただく
んですけども、ここでやるんですね。
この会館の方へ集まってもらいますが、東の方は老齢化が進んで、しかもここへ困難ということで、大変な町内会長さんもあります。来るのが大変だっていう
そこからですね、はい、ここ場所は、隣には、瀬戸高校があるところなんですよね、はい、昔ながらの場所ということなんですか、この会館が。
昔はここは東海銀行のグラウンドがあって、その前は 終わり世紀の、うん、が終わり時計時代の工場があったと。でその前は市の運動場だった。
あ、そう、うん、そんな変遷があるんですね。
まあそんなとこですので、その昔は池、
はい、
池を埋めたと。
へ
え。それが住宅になったので、それはそれなりの心配っていうのだと。
あ、そうですね、はい、昨日は防災の日ということがありまして、市では防災訓練を行われました。そしてこれから各連区での防災訓練も行われていくわけですが、はい、ここはどんな感じになりますか？
ここは11月の第1日曜日の予定です。一応300人ぐらい の、 あの参加者がありますけども、うんうん、小学生も入っておりますし、うん、高校生も入っております、うんうん、で瀬戸高校が協力をして、あの一緒にあの防災訓練に、うん、をやっております。で小学生の方は煙体験とか、うんうんうん、それからはしご車の体験をさせようかなということで計画をしております。学校の方でももう一つですね、うん、学校での避難所の開設の具体的なものをいっぺんやってほしいという声もありますので、はいはい、それもいっぺん計画をしようかなということで考えています。
地域と学校の連携ということでは最近こう強くなっているような気がしますけど、やっぱりこの後半連携も、はい、
あの大変両方の校長先生も、うんうん、あの理解がありますし、はい、瀬戸高校もあの校長先生、教頭先生とも協力体制を組んどってもらいますので、うんうんうん、あの連区全体としては協力体制ができているというふうに考えております、
うんうん、へー。さあそれではあの最後になりますが、この後半連区の防災ということを考えますと、これから自治協議会としてはこういうふうにこうしていこうという思いも聞かせていただきたいんですけども、はい、
一つはですね、あとでも防犯のことでもちょっと話を出しますけども、うん、防災も防犯も町内を確認してやっていこうということで、うんうん、3年ほど前にですね、女性防火クラブを立ち上げました。でやっぱり女の人が家庭に多いので、うんうんうん、あのその人たちに町内の見守りをきちんとやってほしいと、で技術も身につけてほしいということで、あの始めて今30名ほどですので、全町内にもう少し人数を増やしていけたらいいなというところが本音です。
はい、そして小島さんはいかがですか？
みんなで一つの窓口で一つの方向に向かっていこうというようなことでやっておりまして、うんうん、それぞれが勝手にということじゃなしに、みんなで統一した考え方でもって組織を持ってということでやってますので、そんなに問題はなく行動は取れていると思います。はい、で学校もいろんな形でもってうちの方からも交通安全に対してはそれよりあのお礼に行ったり、はい、防災に対しては非常に協力をしていただいたり、あのポスターの標語、いろんな形でですね、うん、あのすぐ協力していただいた力も出かけたりということで、うん、さほど問題になっているようなことはないと思います。
そうですか。やっぱじゃあその連区と学校も連携が取れてるということになるんですね。それは力強いですね。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りしています。今日は後半連区自治協議会の副会長、防犯委員長の小島信也さんと、同じく副会長で防火防災委員長の永江保さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオをお送りしました。